猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ、
猫のしっぽポッドキャスト第444回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、相変わらず寒い、朝晩寒い日が続きますが、
はい、
まあなんとかね、まあコロナも新型コロナもオミクロンが大変なことになって、まだまだ ね、まだまだちょっと収束したって感じがしないので、うん、みんな気をつけて外出するようにしましょう。
そうですね、
うん、今のところ猫好きは大丈夫ですか？
そうですね、全然問題なく、うん、はい、生活してますね、
はい。
まあ、そもそもあんまり外出ないんで、
うん、
うん、旦那も仕事行くぐらいで、それ以外なんか飲み行ったりとかもないですし、
はいはい、
うん、
はい、
あの、はい、普通に暮らしてます、
はいはい、私ももうすっかり外飲みは しなくなって、晩酌だけになりましたね、今ね。
やっぱそうですよね。
移動も車メインなんで、
うんうんうんうん、
まあ、とりあえずは大丈夫かなという感じなんですが、うん、まあ、極力注意して、
そうですね、ね、
行きたいですね。そうしたいと思います。はい。
はい。
で、さっきちらっと話しましたが、444回ということで、ゾロ目会なんですが、まあ、全く何も、
うんうんうん、
例によって我々は何もすると気にしないタイプなので、
あ
の、
ね、
サクッとそのまま何もせずに気持ち
を。して。
はい。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
北九州在住の私、大場が、ひっそりこっそり配信しています。ポッドキャスト北九州の片隅、オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編ですが、まあ、11月の今日は頭収録してるんですが、
はい、
あと今年もあと2ヶ月になりましたが、はい、猫好きさんからネタをいただきました、はい、今年中にやっておきたいことと、
はい、
の話ということで本編を話してみたいと思いますが、
はい、
はいはい、猫好きさん今年中にやっておきたいこと、
はい、
まず猫好きさんの方から何でしょう。
そうですね、はい、まあ丸2ヶ月っていう感じじゃないですか、
う
ん、はい、
そうですね、ちょうど丸々2ヶ月、
はい、丸々、はい、
はい、
いや、多分できないんですけど、
はい、
冒頭でできない発言、はい、そう、なんか私の住んでる地域が、
はい、
来年の4月から、
はい、
ゴミの有料化が始まるんですよ。
おう、
で数年前から噂でちらほら聞いていたり、うんうんうんうん、もしくはまあ市のホームページ的なものを見たりとかすると載っていたんですけど、
うんうん、
まあ、って言うてもまだ3年後だしねみたいな、うん、まあ2年後だしねぐらいな感じで考えていたんですけど、うん、
はい、
いよいよ来年の4月に狭まってきまして、
うん、はい、
断捨離をしたいなと。
今のうちに
。で、まあ、4月になったらまたそれこそバタバタになるんだろうから、
はい、
できればもう今年中に、もうホテル暮らしのような断捨離をしたいなと、
うん、はいはいはい、
気持ちはあります。
うん、ゴミの有料化って どういう形になるんですか？普通一般ゴミも有料になるってこと？
そうですよ、はい、 あんと、カナルさんのとこ、カナルさんのとこはどういったシステムの、そのゴミの、あれになってますか？
いや、なんか週に何回か、ゴミ収集、いろんな、一般ゴミとか、ビニールゴミとか、
うん、
ね、あと、それから資源ゴミみたい。曜日によって、収集に、
気が違って。
そうですね。
うんうんで袋はどういった感じで買ってます、う
ん、普通に何でもいい一般的なゴミ袋
なんか30枚 D とか50枚 D のやつを買って
そうそうそれに入れて
出してるみたいな
そうですねそれだけですね
はい、はいはい、なんかゴミの有料化っていうとなんかまずその、うん、確かすごい広いお庭とかあったりとかまあボランティアやってる方とか、うんうん、草をむしったりとか、はいはいはいはい、あれ系の草的なものは普通の一般の袋で確か捨てても大丈夫なんですけど、うん、それ以外の家庭で出るクズゴミでしたり、うん、生ゴミでしたり、うんうんうん、あと燃えるゴミ、燃えないゴミで、はい、ペットボトル缶だけは違うけど、うんまあ、でも燃えないゴミとかも確かなんか袋が特別に売っていて、
はいはいはい、
10枚で800円とかいうぐらいな感じで、
おお
結構いい値段するんですよ。
なるほど、袋で有料化するってことですね。袋を買うことによって。なるほどね、ゴミ袋で有料化ってことか。はい、いやなんか、はい、そうなんだ。
はい。なので、はい、普通のいつも買ってる45リッターの袋が、
はいはいはい
1枚、まあ、100円弱になるじゃないですか。うん、80何円かな、
うん、80、まあ100円弱ぐらいってことですね。
80円か。
80円ぐらいですよね。
そう、そうですね。ゴミ、なんか、たかが1個80円って思うけど、結構やっぱ積み重なるとすごい莫大な金額になるから、
いや、少なくともそれすごいね。うん、1ヶ月4週か5週あるとしたら80円だけど、400円ぐらい ?1 ヶ月。
なります、なります。
ね、5週間で、8、5、4、10、うん、5週間で400円ぐらい、ゴミ代かかるってことなんでね。
そうなんですよ。
マジっすか。いや、生ゴミなんか、うち週2回、火曜と土曜、まあ、曜日、その、地区によって、
違いますもんね。
うん、予備はずれてるんですけど、うちはたまたま火曜と土曜2回出してる。え、そんなこと言ったら、はい、800円月に。マジか。
そう、なんか、なんだろう、コンビニぐらい、コンビニでなんかジュース2本ぐらい、
うん、
買えますぐらいの大きさの袋あるじゃないですか。
はいはいはい、
袋が確か、大、中、小、はいはいはい、みたいな感じで、うん、結構大きさが、なんか、うん、
はい、
あるんですよね、はい、あるから本当にそのペットボトル2本ぐらいの大きさだと45円とかぐらい、
うん、はい、いやいやいや
とか35円とかまあまあそのぐらいだけど、
は
い、
うちはでも1回あたりほぼ45リッターのあれがまあ3本
袋出ますよね。1週間で
ほぼ1週間で1個か2個は出ますね、
うん、出ますよね。はい、いや、うちも出ます出ます。
いや、それ以外にプラゴミなんかも当然丸々一袋出ちゃったりとか。
はいはいはい。
はい。
うんうんうん。
そうなんだ。あ、それ知らなかった。
そう。だからなんか
横浜どうなんだろう。まだチェックしてないな。そういえば。そうかね。小関さんのとこ同じかね。うん、そうなんだ。
いや、多分大丈夫だと思いますきっと。
あれ自治体によって違うんだよね。だからね。そうだよね。
そうだと思います。
住んでる自治体によって方針が違うから。
うん。そうそうそう。だから今、私の住んで歩いて、5分ないし3分かかるぐらいの場所が違う、エリアになるんですけど、
はい。
エリア。そこはもう、数年前から有料化が始まってるんですよ。そう。で、うちの地区もなるっていう話で、はい、ね、まあ多分その市町村でお金を持ってるか持ってないかで決まるのかなって思ってるんですけど、
自治体によってね、その財政状況全然違いますからね。
そうそう、なんか私横浜 あんまり住んでる時かかってなくて、
う
ん、
そうですよね。
で、はい。で、九州に行ったじゃないですか。
うん、はい、九州ね、はい、はいはい。
九州は有料化だったんですよ。で、すごいお金かかってたんですよね、やっぱり。で、そのなんか袋も有料化が始まった時だったから、
はい、
そのゴミ袋を買うのに、はい、ゴミ袋を入れる袋を買うって、なんかもうもはやなんだろう、なんか矛盾っていうか、いや矛盾じゃないんですけど、はい、なんだろう、なんか心の整理がつかない。うん、なんかそういう感じでちょっとなんかモヤモヤをしてたから、やっとこっち側帰ってきて、またゴミが無料で出せることに、まあ、自由に出せる、
はいはいはい、
っていうことにもう何ていうか爽快感じゃないけど、
うん、
やったーみたいな、お金かからないと思って、でなんか無駄に使えるのに、前回、うん、その九州で残った袋とかを、
はい、
こんなもん捨ててやると思って。まあ、2枚ぐらいしか残ってなかったですけど、普通にあのゴミ袋として使えるのに、もう袋だけビシンって捨ててやって、こう九州なんておさらばじゃーって言ってやっていたんですけど、はい、4月から有料化
になると。
そうなので、あ、でちょっと調べたら、そのなんか、うん、とうちの近くにゴミ収集場があって、たまにすごい断捨離をしたときに、
うんうんうん、
車で捨てに行ったりするときあるんですよね。
あ、いわゆる持ち込みですよね。
あ、そうです、持ち込みです、持ち込みです。
持ち込みでなんか、はい、資源ごみとかそういう雑誌とか新聞紙とか、はい、大量に出たやつを持ち込むみたいな。
持ち込むみたいな、
ありますよね。はい、
はい、なんかそのうちの住んでるところは、その一つの車の中に、
うん、
なんとペットボトルとか缶とかを、
うん、
段ボール、発泡スチロール以外の全てのものが乗っけられるんですよね。うん、で、大型家電だと電子レンジぐらいとかガスコンロとかぐらいまでだったら OK で、
はいはいはい、
それも全部入れてて、
はい、
あのキロ単位で測ってくれて、
あ、はいはい、まあ、
それもキロも、キロ単位もなんかその、その今無料化だか、無料だから、うんうん、まあ、てか、うんと、100キロ以内、
うん、
だといくら、100キロ以上だといくらぐらいな、うんうん、そういう大雑把な感じで、
はい、
なんか全てのゴミ車で一つ持ってっても500円とかぐらいで、すごい車に満タン入ったぐらい持っていけるったりするんですよ。
はいはい、
でだけどそこの場所、もちろん袋の有料化が始まるから、
うん、
その1キロ単位だかで10キロ単位だかちょっと5キロ単位だかちょっと詳しい話忘れちゃったけど、
うん、
そうすごい今100とかいう何トンの単位なのに、うん、その何キロ単位でお金をあの徴収するようになるんですよね。
なるほど、そこ、はい、うん、だからあの高くなるわけですよね。
そうそう、めちゃくちゃ高くなるんですよ、
うんうん、
そうだからまあ多分ダラダラして来年の4月にはなってしまうんだろうけど、
はい、
できれば、まあ、今年中にやりたいっていう、
安いうちに処分したいと、
そういう話ですね、う
ん、でも猫好きさん定期的に断捨離されてるじゃないですか、今までも。はい、
なんでしょうね、物って増えるんですよね。
いやいや、まあもちろんそうですよね。
なんでだろうな、断捨離のおかげが今ないですね。うん、ごっちゃごちゃです。うん、なんだろう、多分収集癖があるんですかね。なんか多分すごい心配性だから、うん、洗剤とかも別に新しいの1個買っとけばいいじゃないですか、
うんうんうん、
その時買ったやつでいいんだろうけど、うんうんうん、なんか予備が2個も3個もないと不安で。
ああ、それはまあそうですね。
はい、それ系、
うちもそうだな、うん、
それ系なので、めっちゃ シャンプーだけあればいいっていう性格ならいいけど、シャンプー、リンス、コンディショナーとか言ったらもう6個とかになるじゃないですか。
それだけでそうだよね、うん、
いやそうですそうです。それに普通に洗濯洗剤、柔軟剤とおしゃれ着洗いと、うん、あとなんかすごい洗浄するなんとかと、ほにゃららほにゃららって言ったらもう、うん、洗剤だけでもうごった返してるじゃないですか。
でおまけにあれじゃないですか、そういう詰め替えのやつって大きいほど割安になるから、
つい
あの特大の詰め替え用で、ちっちゃいのじゃなくて3回分ぐらい1パックであるようなでかいの買っちゃったりしてね。
はい、うん、で場所取るんですよね。
そうね、場所をめちゃくちゃ取るよね。
そうで、ちゃんとそのなんだろう、お店屋さんみたいにね、うん、なんか陳列させられるぐらいの能力があればいいけど、うん、それはできないから、もうはい、ここの地域にとりあえずぶっ込んどけばいいよねっていう、そういうおおらかな性格をしてるんで、うん、まあ、一応なんかその、あ、体に使う系とか頭に使う系、はい、あとかまあまあお風呂で使う系、はい、うん、と掃除とかで使う系みたいな感じで分けてはいるんですけど、はい、あ、まああと除菌系、今、
あ、そうですね、
コロナ禍だからマスクとか除菌とか、まあ、そうだよね、そう、ああいうのだったり、あと、はい、ね、まあ起きないであろう、うん、トイレットペーパーなんか、うんうん、ね、起こったらとか、もうすぐお腹下っちゃうから、うん、トイレットペーパーないと生きていけないしとか、うん、箱ティッシュもなんか5個ぐらい用意しとないと不安だから、うんうん、とか言うと物であふれ返
って、確かに、
まあ、確かに、ね、使える、それは使えるものであふれ返ってるけど、うん、なんかそういうふうになんか大量買いしたりするとなんか無駄なおもちゃとかついてくるじゃないですか、
あ、はいはい、
景品でだったりとか、はいはい、うん、なんかそういうのもなんか絶対使わないのに、その時はえ、このなんかエコバッグついてるの、すごいいいじゃんとか言って買っちゃうんですよね。
ありがちです、確かに。
ありがち、
ありがちだよね、それね。あるあるだよね。
そう、絶対に普段使わないからなのに、うん、そんないいじゃんいいじゃんとか言って、あれもこれもでなかったから困るから、これも買っとこう、あれも買っとこう、うん、でもうこのありさまですよ。
でエコバッグも 2,3 個ありゃいいのにね。
いや、そうですよ、
もう使わないのがもう余ってるのが、うん、うちも7個8個ぐらいあるような製品、
ね、あります、あります、もう、うん、エコバッグだらけですよ、うん、うん、
猫の尻尾。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
今週の成果発表、猫好きさんはいかがだったでしょうか。
200g ぐらい増ですかね、
うん、ああ、誤差範囲ですね、もうそれはね。
はい、
完全に、
うん、変わらず、
変わらずでいいんじゃないですか。ほぼもう水一杯飲んだら増える、うん、増えたぐらいな
ぐらいな量
だから、変わらほぼ変わらずで、
そうですね、
まあもういい感じでキープしてますね、じゃあね、年明けから
ね、え、いや、ね、もうキープじゃなく本当は痩せたいんですけど ね、なかなか、ね、なんだろう、なんだ、先週なんか旦那によりですごい腹立ってやる気すごいあったのに、
ね、やる気スイッチ入ってたのにね。
そうそうそう、次の日、いや、うん、もはや当日からもう全然運動してないんですよね。ただただムカついただけでスイッチは入らなかったっていう結果に終わりました。
結果的にはそうだったんだ。
そうです、本当悲しい結果になりました、
うん、なんか単純にムカついて終わりましたっていう。
そうそうそう、悲しい結果に。そうです、そうです、ただただ傷ついて終わったっていう。
うん、
まあでも、うん、あんまり暴飲暴食しないようになる、はい、気をつけて
ます。まあまあそうだよね、はい、
はい、
私の方はですね、
はい、
結局先週とほぼ変わらずか、まあ猫好きさんと同じで 0. 何キロ、まあ 200g 300g 増えたぐらいな、
うんうんうん、
ほぼキープで終わりました。はい、
ああいいですね。
結局あのカレーを食べて1キロ太ったという状態のままで、うん、うん、状態のままキープしてしまったということで、年明けから1キロ太った状態で、
うん、
うん、あのキープしてしまったという感じですね。まだまだちょっと減るっていうところまで行ってないですかね、
うん、まあそうですね、はい、ちょっとゆっくりね、はい、この辺はやっていきたいですね、うん、
そうなんですよ、だからちょっとそこがね悔しくてね、 はい、
うん、まあカレーはもう魔の食べ物ですもんね。
魔の食べ物ですからね、あれは。
あと、
はい、なので、あとね、そう、朝晩寒いじゃないですか最近。
はいはいはい、
特に。
はい、
でまあちょっと寝坊したりとか、
うん、
朝バタバタしてて行く暇ないよとか言って、ウォーキングが、まあ、2回ぐらいサボったのかな。寒くて行きたくないとかね、寝坊したから行きたくないとかって言って。
うん、すごい、でも2回だけなんだ。
2回ぐらいはサボりました。あとはほぼ朝散歩には行きましたけどね。はい、なので、ちょっと運動量も若干減ってると。
うん、
いう感じなんですけれども、
うん、
はい、なのでちょっともうちょっと頑張りたいかなと、
あ、
いうところが正直なところですね、はい、来週までにはね、はい、
いや、私はもう今年始まってからプール行くプール行くって言って、うん、行く行く詐欺をしてます。
あ、全然、そうか、まだ行けてないんですね。はい、
行けてないんですよ。
なるほど。
なのでまあちょっと明日旦那が休みなので、はい、もし明日行けたら旦那と行きたいなと思ってます。
いいですね、いいです。
うん。ね、少し体を動かして、うん、2人でダイエットしたいと思います。
うん、はい。ということで、まあ、2人ともほぼキープと、先週から変わらずというところで、
はい。
まあ、なんとか推移していますが、ちょっと来週はもうちょっとね、頑張ってみたいかなと。
はい、そうですね。
ということで、今週の成果発表コーナーでした。はい。
はい、
ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは1月23日加藤さんからフェウドアランチョカントドーロを飲みました。シチリアワインです。以前この作り手さんの白ワインを飲んだことがあったのですが、美味しかったのを思い出し購入。ゆっくり飲めそうな感じです。ラベルの楽譜はシチリア版ロミオとジュリエットの物語を歌ったシチリア民謡だそうです、ということでツイッターに写真をいただきましたが、はい、白ワインの以前飲まれた白ワインの作り手さんが作った赤ワインということで、赤ワインですね。はい、でちょっと今拡大、ツイッターの写真拡大してみると、2018年産ということで、楽譜がちゃんと書いてありますね。はい。すごいな。おしゃれな赤ワインですね。はい。ありがとうございます。美味しそうですね。はい。赤ワインもいいなぁ。はい。なんかお家で飲まれたということなんでしょうね。背景を見ると。はい。ありがとうございます。はい。そして、1月25日、続けて加藤さんから、ヘルのドライジンでジントニックを、スウェーデンのジンでリンゴベリー、過去コケモモや、メドゥースイート、過去バラ科の多年草、バニラなどをボタニカルに使っているそうです。ジントニックにすると主張強いわけではないですが、余韻が長く楽しめる感じがしました、ということで、スウェーデンのジン。初めて見ましたけどね。はい。ツイッターに写真いただきましたが。ヘルノーというドライジンということですね。はい、ありがとうございます。珍しいジンをまたご紹介いただきました。ありがとうございます。はい。コケモモとかいろいろなボタニカルが入ってるという。なるほど。はい、そして、1月26日続けて加藤さんから、エビスホップテロワールを飲みました。通常はホップは何種類か混ぜるそうですが、これはハラタタウトラディションというホップのみを使用らしい。しているらしいです。スタンダードのエビスより少し苦味があるような気がします。ホップ由来だと思うので嫌な感じの苦味ではなく心地よい感じです。ということで、ツイッターに写真いただきました。あ、こういうの出てるんですね、エビスもね。ホップテロワール。はい。あ、これちょっと飲んでみたいな。買ってみようかな。はい。ありがとうございます。はい。私はエビス好きですけど、まあ、こういうの、この、ね、イビスのポップテロワールというのはまだ飲んでないですけどもね。なるほど。ハラダウトラディションというホップということなんですね。はい。 いやー、いいですね。はい、ありがとうございます。はい。そして同じく加藤さんから、ヘルノジンでギムレとボタニカルのハーブやスパイス感があって、シャープな仕上がりになった感じがします。個人的な好みのギムレットです。ということで、はい。今度はギムレットで。また違う、あれですかね。はい。あ、同じヘルノジンか。今度はギムレットで作られたということなんですね。はい、ありがとうございます。好みのギムレットに仕上がったということで。いいですね。はい。ありがとうございます。いやー、もうなんか、今回の一杯コーナー、まあ、相変わらずですけれども、加藤さんのね、連続のツイートいただきまして、ありがとうございました。とても参考になりました。はい。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターにいただいた、アットマキャッツポッドキャストは宛てのものと、シャープ猫の尻尾のポッドキャストのハッシュタグのものを紹介していきたいと思います。1月20日、ヌヌさんから、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、で1月21日イクラムさんから442回聞いていただいて、猫好きさんアプローチ購入おめでとうございます。私の2021年ベストバイはカメラ OMDEM1X ですということでいただきました。ありがとうございます。おー、カメラを OMD オリンパスの買われたんですね。はい、いやいや羨ましい。私はずっと相変わらずペンタックスの K5 使ってますけどね。はい。いやいや、ベストバイでしたか。もうね、なんかね、一眼レフも新しいの欲しいなと思いつつお金がなくて買えてません。はい、ありがとうございます。はい、そして1月22日丸 M さんから、2021年のベストバイはタイムシフト機能付きのテレビです。レコーダーと合わせて10チャンネル分を1週間ほど見られるようにしています。タイムシフト。ああ、なるほど。いいですね。これ、猫好きさんの全録と同じパターンのやつですね。はい。やはりね、これいいですよね。10チャンネル分1週間見れるだけでも、まあ、見逃しをね、パッと見るにはいいかもしれないですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、1月24日、ゆうさんから443回聞きました。ミニサイズだとしたら11の世代にはなかったので iPhone 12 mini かもしれませんね。顔認証は不要ですが Apple Watch はマスク越しでも認証解除を、補助できると思います。補助なので顔を全く見せないと解除できませんということでありがとうございます。はい、ご指摘の通り調べてみたら iPhone 12 の mini でしたね。もうなんか最近記憶力が曖昧で適当なことを言ってしまって申し訳なかったんですが、ありがとうございます。ということで、去年のベストバイは iPhone 12 mini になったのかもしれませんね。で、あと、確かに顔認証は Apple Watch でね、認証解除できるので、マスクかけててもできるっていう話はありますよね。ちょっとその連携がうまく取れてないのかな。なんか最近うまくそれが、その機能が動作しないので、ちょっと確認してみようかなと思いました。ありがとうございます。はい。そして、1月25日、ケンチさんから、443回拝聴。コロナ禍で、家内の買い物2回パー週、プラス週末1回の統計と。私は毎日通勤電車に乗りますが、ユニクロマスクオンリーですが、幸い問題なしと。不織布だから安全は神話。感染状況を見れば当然ですね、と。いただきました。はい。ありがとうございます。いやおっしゃる通りです。ケンチさんの、ご認識の通りですね。不織布だから安全というのはね、まあ、どっちかというと、以前からも私も言ってますけど、マスクって防御能力ほとんどないっすよね。それで映らないようにマスクをするという意味ではなくて、どっちかというと、自分の唾液が飛ばないようにする、どっちかっていうと攻撃能力を削ぐという効果しかないので、 まあ、そういう意味ではあまり、ね、布マスクだろうが不織布マスクだろうが効果としてはあまり、ね、映らないということに関してはあまり関係ないですよね。ウレタンマスクとかね、まあどれしてても、まあ、どっちかというとあのエチケットでしてるっていう方が正確になるってことなんですかね。自分がもしかかってたとして極力移す可能性を下げるという意味でしか効果がないのかなと。いやーでもね、まあ電車、満員電車さすがにねちょっと怖いかなと思いますけど、ある意味最近って満員電車がね、昔ほど満員電車っていうことはないし、みんな一応マスクをしているので、ある程度そういう意味では心配はないのかなと思うんですけどもね。はい。まあとにかく早くね収束してくれないかなとは思うんですけど、こればっかりはなかなか、ウイルス頼みなので早くとにかく収まってくれるのを願うばかりでございます。はい、ありがとうございます。はい。そして1月26日加藤さんから、家電って買い替えるとかなりいい買い物感がありますが、壊れたから買い替えるのであって進んで買うわけではないからベストバイかと言われると確かに悩みますね、にがと。ただ10年前後で買い替えるので技術の進歩を感じるのは確かですね、ということで。はい、おっしゃる通りです。やっぱりね、10年ぶりに買い替えると、あ、なんかそれなりにやっぱり性能上がってるなと思ったりはしますけれどもね。はい、ありがとうございます。まあ確かにね、家電はね、なんか買い替えたから嬉しいっていうのは、まあちょっと性能が上がってるから嬉しいっていうのはありますけども、本当に壊れてやむにやまれず買うっていう感じがするので、ベストバイでは確かにないですね。はい、ありがとうございます。はい。そしてアポロさんから、令和4年1月24日から25日のポッドキャスト拝聴報告です、丸2ということで、たくさんのハッシュタグの中でね、この下の443回の入れていただいてます、ありがとうございます。はい。そして1月27日、イクラムさんが、で、この尻尾の443回の後半、ベストバイの後半を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、エンディングです。
はい。
はい、まあ、朝晩寒いって話を、オープニングでちょっとしたんですが、うん、とか、まあ、ツアーですね、ずっと、今回も、まあ、スカイプで猫好きさんと撮れたので、本編撮りだめ分を ひたすら撮りだめ分ということで撮ってありがとうございます。はい、で、はい、ただ撮りだめ分がずっと溜まっていて、実は今回の444回のゾロ目会で配信する本編は、
うんうん、
年内にやっておきたいことの話という年内っていつだよって話で、これ実は去年のね、
うんうんうん、
11月頃に撮った取りだめ分だ、まだそれが消化できてないというぐらい取りだめ分が止まっているので、
おー、いいですね。
まあすごくありがたい、何かあった時にね、
うんうん、
ね、どうしても都合が合わない時に、一人喋りになった時にはもうすごくありがたいので、
うんうんうんうん、
順次今消化しているんですが、まだあと何回かは年内というか去年の撮った分が入っているので、うん、割とタイムリーな話をしてるつもりが、ね、1ヶ月ぐらい遅れたりとか、
うん、ね、そうですね、この節分の話も多分、そうそう、もう
多分1ヶ月ぐらい、ずれた形での配信になるかと思って、ね、まあ、今回本編、実は、取りだめ分として節分にまつわる話をしているんですけれども。
下手したら桜の時期にね、
ね、
節分の話がね、
可能性があるかもしれない。まあ、その辺ちょっとご了承いただきたいなと。
はい、ですね。
ということで、はい、はい、ということで、じゃあいつもの行きましょうか。
はい、はい、では行きますよ、
はい。
せーの、
次回も聞いて、くださいね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など、多々あるとは思いますが、 少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。